聖書をお読みします。コリント人への手紙第1、4章14節から18節です。コリント人への手紙第1、4章、新改訳聖書2017では新約聖書の331ページ下の段です。お読みいたします。私がこれらのことを書くのは、あなた方に恥ずかしい思いをさせるためではなく、私の愛する子供として諭すためです。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人いても、父親が大勢いるわけではありません。この私が福音によりキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。ですからあなた方に勧めます。私に習うものとなってください。そのために私はあなた方のところにテモテを送りました。テモテは私が愛する主にあって忠実な子です。彼はあらゆるところのあらゆる教会で私が教えている通りにキリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう。あなた方のところに私が行くことはないだろうと考えて思い上がっている人たちがいます。以上です。このところからキリストに習うものとなると題して、西本浩一牧師よりお言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、3月第2の主日礼拝を私たちに与えてくださり、また私たちは共に主の御元に集まって主の御声を聞くことができることをありがとうございます。何よりも私たち自身の心に神様は御言葉を持ってお語りくださり、また慰めと励まし、また力を私たちの心の内に豊かに与えてくださるようによろしくお願いいたします。私たちのために愛する一人子イエス・キリストさえも惜しむことなく父なる神様は十字架にかけてくださいました。この十字架によって私たちの罪は許され、また私たちがこの信仰を持って生きるために、この十字架の捧げ物犠牲を払ってくださって、私たちを罪の中から救い出し贖い出してくださって神の子としてくださっておられることを感謝いたします。どうぞまた私たちは深くこのイエス様の十字架を覚えることができますように、そしてまた何よりも今生かされているのが神様の愛と恵みによることをさらに感謝し喜ぶものとしてくださるようによろしくお願いいたします。世の中にはさまざまな争いが多いことを私たちは見ますけれども、しかしそれは十字架による以外には解決がないことを、また私たちはしっかりと心の中に留めさせていただいて、どうぞこの神様の許しと愛、またイエス・キリストが死の中からよみがえられて新しい命を私たちに与えてくださる、その希望を持って私たちは生きるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時を真理の御霊であるご聖霊が明らかにしてくださり、また私たちは本当にこの理解に乏しいものでありますけれども、どうぞご聖霊の助けをいただいて神様の御言葉をしっかりと心の内に与えていただき、そしてまた信仰を持って主のと共に歩ませていただけるようによろしくお願いいたします。今からの時を御手に委ねて尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はコリント人への第一の手紙の4章14節から18節を読んでいただきました。パウロがこの手紙を書いた理由は何であったのか、それは教会が一致するということであったわけです。教会にはいろんな人が集まってきます。同じ考え、また同じ好みで集まっているという教会は私は見たことはありません。もういろんな人たちが集ってくる、でもそれでも教会が一つにまとまっている、本当に不思議なことだなということを思ったことがあります。もうそれこそ下はもう生まれたばかりの血のみ子から、もう上はですね高齢者で杖をついたりとか、もう本当にこの方来るだけでも大変だろうと思われるような方も、 教会に集ってこられる、本当にこの不思議な集まりだなということを思います。しかし、お互いそれぞれ違っているわけですけれども、そういう中に、いろんな意見が出てきたり、また自分の考えが正しいということで、時にはですね、こう言い争ってしまうというようなこともなきにしもあらずです。でコリントの教会はまさにそれが非常にこの深刻な状況になってきていた。一章のところを見ると仲間割れってですね、もうはっきりと言葉が出てきているわけです。それは本当に教会にはふさわしいことではないと思います。果たしてそういう姿を見て外から来る人たちは喜んでですね、自分もその中に加わろうって思うんだろうか。多分私だったら思わないと思います。むしろいろいろ違っている人がいてもお互いに愛し合い、そしてまたもうかばい合い、足らないところを補っていく、そういう姿を見るときに、ああ教会って麗しいところなんだな、あ本当にこの世とは違う愛にあふれているところだ、もうそこに自分も加わりたい、そのように思うのではないだろうかと思います。しかし現実に教会にはもう人と人との間の中で意見の相違、そしてまた食い違い、そういう問題が起こってくるわけです。じゃあそれをいかにして解決するのか、それがこのコリントの第一の手紙のもう中心的なこの課題、そしてそれを論じているというところであるわけです。ですから私たちもその解決の方法を見出すことができるならば、私たちは実際にそれを適用していくことができる、どんな問題でも私は解決することができると思います。まずここで語られているこの注意すべきことは何かというと、14節に出てくるんですが、この私の愛する子供ということをパウロは言いました。コリントの教会には問題がある。私はケパにつく、アポロにつく、パウロにつく、もう分裂状態。ところがパウロはですね、このコリントの教会に対して私の愛する子供、このように呼んでいるわけです。なぜ彼はこのように呼んだのか、15節の終わりを見ても、あなた方を産んだのですってですね、彼は言ってるんです。不思議なことです。まず第一、男性が子供を産むってことはまずありえないと思います。そしてしかもこのコリントの人たちっていうのはユダヤ人、中にはユダヤ人の人たちもいたんですけれども、おそらくは大多数は地元の、ギリシャ人が多かったのではないだろうか。だから血のつながりは全くないわけです。でも彼はこの教会に対して私が産んだというふうにですね、言っているわけなんです。なんで彼はそんな言葉を使ったのか。それは生み出すっていうのは苦しみを伴う、痛みを生じるということです。よく言われているのは、お腹を痛めた我が子っていうようなですね、表現があるわけです。私にはそれは実感が乏しいわけですけれども、でも親子関係で見たらですね、どちらかっていうとやっぱり子どもと母親の方がつながりがなんか強いような気がするわけです。もう父親とですね、特に息子っていうのはなかなかこう接点を見出すことが難しい。だからやはりその生みの親っていうのはですね、それだけ深いつながりを持っている。そしてまさにパウロはコリントの教会に対して自分がその生みの親である、そして教会は我が子だ、愛する子だと彼はそう言ってるんです。だからどんなに出来の悪い子供であってもパウロは私が産んだ、責任を持っている、そのことを言ってます。そしてこのコリントの教会が誕生したっていうのは使徒の働きの18章に 詳しく出てきます。で、彼は最初はアテにいたんですけれども、なかなか人々は聞いてくれない。そしてコリントに移りました。もちろんそこにはキリスト教の教会なんてなかったわけです。じゃあどこで彼はイエス・キリストのその救いを伝えたかっていうと、彼はユダヤ人でした。もうユダヤ人はもう世界各地に散らばっています。そして非常にこう信仰熱心で、それぞれのところでこの街道を作ってですね、そこで集まってまあ礼拝をするということをしていたわけです。だからパウロにとってその街道に行くっていうことは決して特別なことではなかった。でしかもそこで聖書が開かれて語られているわけです。で、彼はそこに行って、彼も律法学者であったわけです。聖書をよく知っている、聖書の御言葉を語る。ところが普通のユダヤ人と違っていることがあったわけです。それは何かっていうと、そのナザレのイエスは救い主だと彼は言い始めたわけです。普通のユダヤ人は絶対にそんなことは言いません。でも彼はなんと、あのナザレのイエスが誠の救い主、そしてそのことでもってもう街道ではですね、ユダヤ人たちがもう反抗してパウロを口に抱く罵ったって出てるんです。だからそれは決して容易なことではなかった。しかし彼はなんとそのコリントに18章を見ると1年6ヶ月腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けたってですね、出てるんです。もう行ったらいつも反対されて罵られる。もう普通だったらもうそういうとこから自分は逃げ出したい、そう思うんではないかと思います。なんで彼は1年6ヶ月そこにとどまることができたのか。それは神様が、18章にも出てきてるんですけれども、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいる、神様はそう言われたんです。だからただ単に彼は聖書の言葉を伝えてるっていうだけのことではなかった。神様が私があなたと共にいる、そう言われて彼は1年6ヶ月とどまることができたわけです。そしてなんとこの町には私の民が大勢いる。周りはみんなもうほとんどギリシャ人です。ユダヤ人ではない。それなのに神様はこの町には私の民が大勢いる。聖書に主は幻によってって出てるんです。幻って英語じゃビジョンっていうふうになってるわけなんです。彼にはビジョンが与えられた。この町には救われる人たちが大勢いるんだ。それが彼の原動力になっていった。だから彼は神様を信じて諦めないでイエス・キリストが救い主語り続けていく。それが可能となったということです。今読んでいただいた御言葉の中にこの15節、第一コリントの4章の15節のところにこの養育係っていうですね、言葉が出ています。分かりやすく今の言葉で言うならば家庭教師、家でですね教えてもらう。このローマの時代にはそういう教育の仕方っていうのがあった。もちろん普通の家庭ではできないです。その養育係、家庭教師を雇うにはですね、相当のお金を費やした。もう金持ちしかできない。しかしこの養育係っていうのは中にはですね、そのローマと戦って敗れた国の非常にこの優れた知識 そしてまた考え方を持っている人たちも、まあ、奴隷となってローマに連れてこられて、まあ、身分は奴隷なんですけれども非常に優れた学問知識を持っているということで、この養育係、家庭教師に雇われた人たちもですね、少なくなかった。しかしいくらその子供をですね教えて、優れた知識知恵を持っているとしても血のつながりはないわけなんです。奴隷は奴隷でしかありません。その家族の一員になるということは絶対なかったわけです。だからその養育係っていうのはもう教えて、その子供が成長したらもういらなくなってしまう、関係はなくなってしまうということがあったわけです。しかしパウロは、たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人いても、父親が大勢いるわけではありませんということを言ってるわけです。だから彼はただ聖書を教える養育係では自分はない、むしろ父親として接している、自分は親だ。だから親は多分子供の面倒を見ると思います。そして立派に成長してほしい、育ってほしい、そういう願いがあると思います。だからそこが単なる養育係、知恵だけ教えてですね、あと用事なくなったらもう縁が切れてしまう、そういうものではない。親子関係のそのつながりがある。だからパウロはそのコリントの教会をほったらかしにするっていうことはできなかったわけです。しかも彼はそれはただ単なる肉親の父親っていう思いではないわけです。それは15節の終わりのところを見ると、この私が福音によりキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。ただ自分の頑張りとか努力で教会を作り出した、教会を生み出した、彼はそう言ってないんです。福音によりキリストイエスにあって、これはもう注意すべき言葉だと思います。彼が救われたのは何だったんだろうか。彼が一生懸命律法を守って立派にやってですね、それで神様に認められたのか、全くそういうことはなかったわけです。いや逆に彼こそがもうキリストに敵対するものだった。彼は福音を伝えて反対され罵られる。でも以前の彼自身がまさにキリストに反抗するような人であったということです。しかし彼はイエス・キリストの出会いによって全く人生が変わったわけです。彼は律法学者であり、まあ、言うなれば聖書のスペシャリスト、まあ、旧約聖書は何を言ってるのかっていうと、救い主の誕生です。救い主が私たちのところに来られる、それがイエス・キリストによって実現した。もうそういうキリスト予言というのは聖書にはもう300以上あるっていうふうに言われてるわけなんです。そして今日誰もですね、旧約聖書が言ってるのは立法だけだとは言わないわけです。救い主の誕生を、将来のことを告げ知らせている。私たちはそのように受け止めることができるし、そしてそれは新約聖書を通してイエス・キリストによって救いが実現した、私たちのものとなった。ところがパウロは最初そのことが全く分からなかったわけです。何が分からないのか。神の愛が分からなかった。彼は律法主義者でした。だから律法を守ることによって神様に喜ばれて、そして素晴らしい、まあ、ご褒美に預かる。ところが彼はそれを 見出すことはできなかったわけです。そして彼は自分がやっていることは正しい、もう幼い時から聖書、まあ旧約聖書ですけれども、それを教え込まれて神様の前に正しく歩むんだ。そして彼はもうパリサイ人だった、まあ、道徳主義者です。人から後ろ指させられないように真面目に生活する。そして自分はきちんともう人から非難されるようなことなんてやっていない、自分は正しい人間だと、そのように思ってました。しかし彼の心は虚しかったということです。まあ、その虚しさというのはローマ人の手紙の7章のもう後ろの方を見たら分かりますけれども、自分は今何をやっているのか分からない、そしてこんなことをやってたらダメだと思うようなことを自分はやってしまっている、自分はなんと情けない人間なんだろうか、誰がこういうところから自分を救い出してくれるのかと、彼は苦しんでいたわけです。もう両親の苦しみだから、ちっとも彼の心の中には喜びはなかったし、多分彼の毎日の生活の中に笑顔を見せるってことはなかったんじゃないかなと思います。確かに真面目な顔をしてたと思います。でも喜びがない、笑顔がない、果たしてそれで自分の毎日の生活が楽しいってですね言えるんだろうか。でも立法は何を私たちに示しているのか、要約するならば神様を愛して、そしてまた人を愛するっていうことです。だから立法の根本は何かっていうと愛ってことになるわけなんです。だから私たちは愛されて、そして愛する者として今私たちは生かされている。愛がなければ実は全ては虚しいということです。逆に何にも十分に整っていない、不十分だ、しかしそれでも自分の心の中に愛が満たされている、自分は愛されている、それは喜びの生活に変えられていくっていうことです。虚しいパウロがいかに変わったのか、それは復活のキリストに出会う、イエス様に会って彼は自分がしていることが何か分かったわけです。イエス様はトゲのついている鞭を蹴ったら自分が傷つくだけだ、だから彼がやっていたのはもう律法にがんじがらめになって、まさにそれはトゲのついている鞭のようなものです。自分の心をチクチク刺して、お前は十分できていない、外面は立派かもしれない、でもお前の心には何があるのか、それが示されるときに彼はもうただ苦しむだけしかなかった。しかしイエス様にお会いしたときに彼のその虚しい人生は変えられていった。自分のような立法主義者、そして人を見下し人を苦しめる、そういうものをもイエス様は愛してくださり、そしてあの十字架は自分のために命を捨ててくださった、もう神様の愛がそこに表されている、彼は信じることができたわけです。そして彼はイエス・キリストの復活、死の中へ蘇られた、そこに希望、永遠の命、また十字架によって罪が許される、その確信を彼は与えていただくことができたわけです。そして彼はまさにその福音の使徒となって、もうユダヤ人だけではない、異邦人にも使わされる異邦人の使徒となったということです。だからただ単に彼は自分は養育係のようなことをしているのではないんだ、むしろ 教会は自分が愛する子供であり、もう犠牲を惜しまない。多分親はですね、自分の子供に対していろんなことをやっているときに犠牲を払っているっていう思いがあるんだろうか。多分ほとんどないと思います。もう子供のためだったらどんな犠牲でも払いたい。おそらくはパウロの心の中に教会に対する思いは、もう父親が子供を愛するようなですね、その愛を持って彼は接していた。そして彼は16節を見ると、あなた方に勧めますという言葉が出てきます。何を勧めるのか。私に習うものとなってください。もうたった一言です。私に習ってほしい、このことを言いました。そして17節には、そのために私はあなた方のところにテモテを送りました。なんと彼は手紙を書いただけではないわけです。人を送られた。そしてその人が証しをする。これほど確かなものは他にはないと思います。まあ私たちはいろいろ本を読んでですね、知識を吸収する。ああこんな考え方があるのか、こういうやり方があるのかってですね、それでもちろん学ぶことはできるわけです。でも一番手っ取り早く確実な方法は何かっていうと、その人の弟子になるってことです。そしてその人から訓練を受ける。まあ日本には徒弟制度っていうのがあったわけです。そしてそれでさまざまな、まあ工芸とかですね、いろんなものを作るっていうところの働きっていうのは、やっぱり日本は他の国々と比べたら格段に進んでいると思います。なぜならば弟子となってもう訓練を受けてですね、教え込まれる。そしてそれによってしっかりとした技術を身につける。それが可能であるということです。まあ、中には一子相伝、もうこれはもう秘伝をですね教えるということで、もう厳重に管理されていて、一番信頼している人に教えられるというものがあるわけですけれども、まさにパウロは実はそのことを伝えたかった。この私に習うものとなってください。そしてそれはテモテを送った。17節を見ると、テモテは私が愛する主にあって忠実な子ですとですね、パウロは言ってるわけなんです。だからただ単に彼はこの手紙だけ書いて、これでまあ分かってくださいと言ったのではなくて、もう実際にテモテという人物を送ってですね、もうテモテもまたこの私が愛する、しかも主にあって忠実な子である、そう言ってんです。じゃあテモテはパウロの実の子か。違います。血のつながりなんて全くないわけです。でも彼は信仰によって我が子テモテよとですね言っている。だから信仰のつながりって本当にこれはすごいなと思う面があるわけです。なんでこれだけ困っている人を愛することができるんだろうか。そういう場面をですね、私は時々見ることがあります。血のつながりもですね、もう何の理由もないのに、どうしてこれだけ無償の愛を持って愛することができるんだろうか。でもそれはイエス・キリストの愛によって愛が与えられている。そしてそのことができている。だからある方はこの地上にキリスト教がある限り地球は滅びないってですね言った人があったわけです。なぜならばそれは愛の犠牲に成り立っているからだってですね言われましたけれども、本当に私たちの行う動機は何なのか、自分の欲なのか、それとも純粋な愛の動機によって 私たちはことをなすのかということです。そしてこのパウロは私に習うものとなってくださいと、それは17節の終わりの方にキリストイエスにある私の生き方、パウロはそのように言いました。彼の生き方、彼はどんな生き方をしたのか、キリストイエスにある生き方だ、キリストイエスの中に彼は生かされている。まあ私たちはイエス様を信じた、自分の罪を許してくださった、まあ時には失敗する、でよく言われることは何かっていうと、もうそういう時に十字架を見上げるということをですね、聞いたり思ったりすると思います。もう一度十字架を見上げて、その失敗から立ち直っていく。じゃあパウロも彼が失敗した時に十字架見上げてですね、やっていったんだろうか。彼の十字架信仰っていうのは実はそうではないってことです。彼の十字架信仰は十字架を見上げるっていう信仰ではないわけです。彼のその信仰、十字架は何かっていうと、それはガラテヤ書の2章の20節にはっきりと現れているわけです。それは私はキリストと共に十字架につけられたという信仰です。だから彼はもうもはやもうキリストを見上げて離れて見てるっていうのではない。彼の十字架信仰っていうのは自分自身がそのキリストと共に十字架につけられた、ですからもうもはや自分が生きているっていうのではない。じゃあ何が生きてるんだろうか、何が彼の心の中に生きてるのか、キリストが私のうちに生きておられるのであると、彼ははっきりそう言ってるんです。だからパウロに習うっていうことは何かというと、私たちはやはりパウロと同じような信仰を持つ必要がある。イエス様から離れて、ただ十字架だけ見上げて生きるという生き方ではない。自分自身のその自我がもうキリストと共に十字架につけられる。それはもう自分が生きているっていうのではなくて、キリストが自分のうちに生きておられる。だから彼の十字架信仰っていうのは見上げる信仰ではなくて、キリストと共に死に、キリストと共に生きる、キリストが自分のうちに生きておられる、それがキリストイエスにある私の生き方、パウロはそう言ってるわけです。そしてその生き方をテモテは学んだ。それはただ単に学問的に学んだというよりも、まさにパウロの弟子となって、もう生活を一緒にして、パウロの十字架信仰、それをテモテも彼は受け継いだ。そしてそれはもうどんなところに行ってもですね、変わることがない。17節の中頃に、彼はあらゆるところのあらゆる教会で私が教えている通りにとあるわけです。だから一つ二つの教会ではなくて、テモテももうあっちこっちの教会で十字架信仰がどういうものか表した。それはガラテヤ人の手紙の4章19節っていうところを見ると、そこでもパウロはですね、ガラテヤの人たちに、私の子供たち、そう言ってるんです。そしてあなた方のうちにキリストが形作られるまで、あなた方のために海の苦しみをする。コリントの教会だけではなかった。ガラテヤの教会にも実は深刻な問題があったということです。多分おそらくこの世の中にある教会でですね、100% 完全な教会って私はないと思います。 まあ、私たちは何をもって信じてそして生きるのか。パウロが願っているのは、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、そう言ってるわけです。キリストの形が自分の内側に形成されていく、生み出されていく、それをパウロは願っていた。じゃあイエス様はどんな生き様だったのか、それはペテロも証しをしています。第一ペテロの手紙の2章23節見ると、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。それがイエス様の十字架の姿であった。果たして私たちはどうなんだろうか。交わっている中にいろいろ意見の食い違いで出てくる、時には議論も生じるかもしれません。ひょっとしたら相手のことをですね、悪く思い、自分が正しい主張して、強い言葉も出るということが出てくるかもしれません。でも果たしてそれがイエス様の十字架によって許されたという人のですね、果たしてふさわしい行動なのか言葉なのか、私たちはもう一度考えてみる必要はあるだろうと思います。まさにコリントの教会も分裂分派、そしてまたなんと不道徳も起こっていた。そして教会は不一致に陥ってしまう。じゃあその大元は何かというと、先ほど読んでいただいたガラテヤ書の4章18節にそのことが出てきて、第一コリントの手紙の4章18節にその終わりを見ると、思い上がっている人たちがいます。思い上がり、自分は正しい、間違っていない、相手間がおかしいんだ、まあ別の言葉で言うならば傲慢ということです。自分が偉くなっている、それが最大の問題であるということです。ですからパウロはその思いがどこから出てくるのか、実は私たちの自我の中から思い上がるということが出てくるわけです。そしてパウロはその解決はただ十字架を仰いでるだけでは解決できない、自分自身がキリストと共に十字架につけられて、自分が生きるのではない、復活のキリストが私の心の中に生きてくださる、それ以外に誠の解決はない、彼はそのように言っているわけです。まあ私たちもさまざまな問題が生じてくるわけですけれども、十字架信仰、ただ見上げるだけの十字架ではなくて、自分自身がキリストと共に十字架につけられて、そしてもうもはや自分が生きているのではない、キリストが生きておられる、その信仰に立っていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、私たちはイエス様の十字架によって罪許された、その信仰をいただいて、私たちは神様の恵み憐れみによって救いに預かり、神のことをさせていただきました。しかし私たちは実際に生活の中で人と言い争ったり、また時にはもう本当に人のことを恨んだり、そういう思いが出てきます。一体どこにその解決があるのか、ただ十字架を仰ぎ見ているだけではそれは本当の解決にはなりません。パウロは、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない、キリストが生きているのであると、そして私のこの信仰に習ってほしいとパウロは強く願いました。どうぞまた私たちはそのことを自分の心の中に受け止めさせていただいて、どこに問題が生じているのか、そしてそれを解決するためにはどのようになすべきか、まず自分自身が神様に祈り、その解決をいただいて、そしてまた勝利の主が 私たちの心の中に立ち上がってくださるようによろしくお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。